武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。プロローグ。秀吉も認めて厚遇、名声天下にとどろく。かの豊臣秀吉が佐々成政に切腹を命じる手紙の中で、同じ時代に生きた人による成政表を次のごとく記している。武者の覚え、すなわち武士の鏡であったと。現在成政ほど富山県民市民の間で広く知られている戦国武将はいまい。一方で全国的な知名度や評価となると、お世辞にも高いとは言えないが、実は戦国時代、名将の呼び声高く抜群の知名度を誇っていたことをご存知だろうか。秀吉の証言はこうだ。陸奥の神、信長、御時武者の覚え、怪力がましきと人の申しなし、殿下にも研究させられ、九州のうち肥後の国、よき国に候、一国を仰せつけらる。現代語に訳すと、陸奥の神佐々成政は織田信長様の時代には武者の覚えで怪力を持つらしいと世間で取り沙汰されており、秀吉もその噂にたがわぬ様を実際に見て、九州の中では肥後、現在の熊本県が良い国なので一国を与えたと言っている。怪力とは、通常思い浮かべる怪しい力と書く怪力という言葉が当時はなかったので、仏教用語の戒めの力と書く怪力、つまり戒律を守ることによって得られる不思議な力だと考えてよい。成政は怪力の持ち主とみなされ、武者の覚えと称されていたのだ。武士としての名声は天下にとどろき、切腹を命じたとはいえ、秀吉もまた成政の才覚を認め厚遇していたのである。そんな成政の経歴を大雑把にまとめれば次のようになろう。尾張、現在の愛知県西部の土豪佐々家に生まれ、信長の家臣となり武勲を重ね、黒幌州越前小丸城主、 現在の福井県越前市、そして越中国中へと出征していく。富山城を拠点に上杉景勝と激闘を繰り広げ、越中平定を果たす。後に織田信雄、徳川家康らが秀吉と対立すると、家康に組みして秀吉へ反逆する道を選ぶ。しかし大軍を率いた秀吉によって越中へ攻め込まれ、やむなく降参。その後大坂で秀吉の囮衆として仕え、従軍した九州島津攻めの功により、肥後一国の領主に抜擢されて熊本へ赴く。だがほどなく発生した肥後国衆一揆の責任を問われ、秀吉から切腹を命じられて、摂津の国天ヶ崎、現在の兵庫県天ヶ崎市で自害した。越中にいた頃のエピソードとしては、真冬の北アルプスを踏破したサラサラ越えや桑崎山の埋蔵金伝説がよく知られていよう。その他にも佐々木邸の築造や伊達川を開削した言い伝えなど、前世を敷いたらしき伝承が残る。一方で神通川沿いにあった磯部邸の一本絵の木で愛称さゆり姫を惨殺した逸話をはじめ、暴君ぶりを示す伝承も少なくない。成政の人物評伝としては、北日本新聞史上で1980年1月からおよそ1年にわたり奥田淳二氏が連載した戦国一代さっさ成政光と影という優れた概説がある。難しくない文章で、当時最新の研究成果をもとに各種伝承も交えながら成政にまつわる虚実を丹念に解き明かした大作であった。だがそれからすでに30数年の月日が流れた。成政をめぐるさまざまな通説は修正を余儀なくされている部分も多い。これまで飛雲の知性や前田利家宿命のライバルなど、成政にはいろいろな呼び名が与えられてきた。それらはいずれも彼の生涯の一面を的確についたものだが、あくまで現代人の思い入れも込めた命名に過ぎない。筆者は奥田氏の連載後に生まれた世代であり、既存の人物像からの脱却を大胆に図りたい。その突破口となるキーワードこそ、秀吉たち同じ時代に生きた人の成政表である武者の覚えだと思うのだ。史実は小説よりも奇なり。この本では信頼性の高い歴史資料に可能な限り基づき、成政の波乱に満ちた生涯を捉え直す。現代では忘れ去られた武者の覚え、さっさ成政、その実像を探る旅へと招待したい。どうか最後までお付き合いいただければ幸いである。この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者さっさ成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。